第31ページ「マガハンニャハラビタシンヨ」「シャリシシキフイククーフイスキ」「シキソクゼククーソクゼシキ」「ユソギョーシキヤクニョゼ」「シャリシデショホークーソ」不生不滅不不生不増不減是故空中無色無受想行識無限に微絶真に無色昇降未速法無限界内し無意識界無無明薬無無明人内し無老死薬無老死人無苦集滅道、一薬無徳とあります。信用はまあ大体日本人なら知らない人はないんですけども、まあどっちみち経典なんてものはもっと無用の長物ですけども、この信用一巻あれば実に十分です。こういうふうに示したのは実に前代未聞のことであったし、いまだにいろんな哲学だ宗教だ思想だなんだかんだあるんですけれども、この通りのものは他にないです。皆さん迷いに迷っていい加減なところへ首突っ込んで、民主主義ですか、多数決みんなで渡りゃ怖くない赤信号をやってて、まあついに世の中こうなっちまって破裂寸前ですか。だから四季は空に異ならずってね、もっと自分のものでないのに自分のものとこう横島にするんでしょう。おぎゃーっと生まれた時にね、自分我というものはなかったんです。物心をつくに従い自分我というものを中心に物事を考えるようになったから、物を見ながらどうしてもしっくりうまくいかない。そこからいろんなものが起こってくるわけです。まず我というものはある、現に未絶身にあり色昇降未速法ある、六根六境っていうね、全て自分のものと思うからどうしても痛いかゆい自然に起こり苦しみが起こるんです。これを元に返してやればいいんですね。無限に微絶身に無色昇降未速法すると確かにその通り行われているっていうことが直に手に入ります。元目なく耳なく舌なく無限に微絶身にそれによってもって起こるところの色昇降未速法がないということはね、別に本当に悟りきるっていうことなくたって確かにこの通りだなっていうのは日常行われていることについて確かめてみりゃいいです。ここに来る途中に屏風があってね、なんか庭生えてる坊さんがいる。 あれご存知のことと思いますが、狂言爆竹の図ってんですね。爆竹、竹が爆発するんじゃなくて竹に石が当たってね、その音によって悟るっていうんですよ。これビッグバン以前の自分に思ってこいってね、こういう考案でもよろしいです。狂言和尚っていうのは非常に名品でね、一応聞けば十を悟るってね、目から鼻へ抜ける体の人で、だから目から鼻へ抜けるんじゃね、百歩遅いんですよ。もっと目鼻なしなんで、抜けるも何もない、そのものズバリドカンおしまいなんです。一を聞いて十を知るんじゃなくて、ね、もっと初めからなんですよ。毎朝読んでいる法経三昧ありますね。十立公平正円を畳んで三となり返事つきて五となるってね、人間の場合の数っていうのが、まあ、たかだかあれは64通りになるんですか。いっぺんにこう棚がこうするっていうんです。地層の味わいのこと、地層っていうのはで一つで五つの味わいがある草だってね。金剛の蝶っていうのはね、月のおさえがついてる木ねみたいなの、ちょっと独行な下があるわな、だいたい天台真言のね、坊主が手に持ってるやつ、最終兵器っていうんです。何にでも通用するって、赤ん坊の最終兵器だね、見りゃ分かる、こうありゃこう反応する、しかも絶対タタワとして定まらずってね、もっとその通りに備わってるところへ帰るっていうのがこの仏法のありようなんです。指導無難禅師のね、促進期っていうのは今ミクシーで提唱してるんですが、本当にあれはよまあ通りにこうね、本当にこう何にもなく人っていうのはね、本当に珍しいんですよ。もっとこれが一番楽なのにどうしてかなと思うんですけれども、そこにあったすこうね、大乗最上乗の人にはね、如来を説くって法は解かじって言うんです。死んで死んで死にきって思いのままにする技ぞよきってね、この色気っていうのはまずこう、抜き去ってください、脱落させてください。どうしてもやっぱりそれが必要だもんでね、仏法のことっていうとつーかーって分かってしまう、どういうことかって言うんです。それはお釈迦さん一大寺教、あるいはその後の第一次第二次仏典結集によって仏法というものの、あるようが記される。そうするとそれを学んで仏法だとするのね、余計事なんです。いらんことなんですよ。いらんことだって知るのはね、如来だけなんです。如来と赤ん坊 ほんで、じゃあ仏法ってどういうことかっていうとね、父母未生前のお前の眉毛はどうなってたかっつって、なので狂言和尚はね、分からなくなっちゃった。何でもかんでも通貨、仏教通貨、あの頃ね、仏教も仏教なんだけど、禅宗という禅宗の僧になるっていうことがね、世の中で一番最高のものだっていう、まあわずかにそういう常識があったんでしょう、六祖禅師以来ね。って確かに六祖禅師も三祖大師もしもね、他のどんな仏教学者だの宗教だの哲学だの束になってかかったってかなわなかったんです。だから、なるほどな、これを得ようという、その最上場の大機がね、結集したんです。そして今の中国では考えられない素晴らしい、まあ俗流に言えば精神文化の花を咲かせたわけなんですがね、その一員として花形選手であった狂言和尚がね、これ式のことはわからんじゃ、もう坊主なんてやってらんないって言うんでね、僧侶を辞めてね、寺男になって毎日庭入ってたって言うんです。どこへ行くあてもなし、自分の本当にこれってね、これだと思ってるものがね、失せちまった、生きてる甲斐もないんです。ただもう庭入っておった、これがね、参禅の仕方なんですよ。俺が悟って俺がどうだっていうね、えだから見ると確かに何にもなくなって、無の皆だけがあると言いながら、そう言ってる自分の心がなくなってないんですよ。だからどこまで行っても らしい様子があるんだけれども、らしい様子をもてあそんでる自分がなくならない、新人脱落しないんです。狂言和尚のやってることはそれなんですよ。俺がっていうね、物心ついてより身に染みついた、だから仏教も何もかもそれの延長上にあったわけなんです。どうにかしていいものになりたいってね、だから写真思考にならないんです。でまずそいつが失せちゃってね、てめえ目くそ半かけ一番バカでめちゃくちゃでまるでなってないのになっちまって、毎日こう吐いてた。そしたら吐いてるのと一つ気になっちゃったんですね。心っていうのはね、一つなんですよ。ところがいつも二人三脚やってる。なぜか座りゃ座ったでな、俺がどうなってるかっつんでね、そうしちゃいこうしちゃ悪い、うまくなったやれどうだ、面白くない、うまくなったやんばい、誰が言ってるのか、誰が誰に向かって言ってるんだってね、え心が二つ、見られる心と見る心の自分裂している、そんなことありっこないのにそうやってんです。なかんぞく心をこう一つにするっていうのをね、相当なんかね、やりだすと厄介な仕事なんですよ。なかなかうまくいかんのです。まあ私は老子のもとに参禅してた頃にデビットっていうアメリカ人がいてね、あれは高校生の時にね、投擲の選手だったっていうです、やり投げかなんかですかね。ある時ね、その運動 会場でね、槍を投げた後にね、わっと気がついたって、投げたっていうことを気がついたって言うんです。つまり俗に言う無我夢中なんですよ。老子の元にこう参禅してた自分にね、そういうことはまあまああったです。草もしてながらね、何してんだか分かんなくなるとかね、井戸論があって、井戸の水汲んでおった、汲み終わってから汲んだっていうことが分かるんですね。つまりその間ね、自分を観察してないんですよ。心がたった一つになっちゃってるんです。やってる自分を見ている自分がない。ほんでもってそのデビットっていうのはね、ハイスクールの、あれは州のあれかな、新記録作ったっていうんです。これはどういうことかってんだ、あいつノートルダム大学入ってね、ほんで調べてみたら、図書館入ってね、そういうのはって言ったら、東洋の禅っていうのに行き当たって日本までやってきて参禅しておった。たった一度そんなのはそれでいいわけなんだけれども、本当にそれってね、重することの方がやっぱり難しいんですよ。で結構やっておったがな、頭のいいやつで1年するうちに日本語がペラペラになって、わしなんて英語もドイツ語も、人一倍やらされたのにそっぽり役に立っちゃうから、どうもこうもならんな。真ん中からこうやって井戸の水を汲み終わってくんだって分かった時に、なんかスワーッとこう風が吹いたような気がしたさね。そんなことまあまああって、あってもあってもぬかに釘だったんですかね。ある時接心に妄想がまあほんと頻繁に出るもんだから、よしこいつやっつけてやろうと思ってな、そうしたら妄想を立とうとするとますます出てくるんだね。真っ黒になって4日間っていうものを接心の4日間やってたんです。もうこれは体力の限界、もうかな、いえダメだって、降参だっつったらね、途端にスパーンと何にもなくなったの覚えてます。これね、脳死と違うんですね。何のこう念が起こらないかっていうとね、念はこう念起念滅起こってるんですよ。だけど何にもない実感なんです。つまり念が起こるのをね、観察するもう一つの念がないもんだから何にもない、あこれが無心というものだなって思ったんです。心が一つになるとゼロです。これを心がないと言って無心というんです。まずこれを得てください。狂言のようにね、ビッグバン以前に参禅する、ビッグバン以前のてめえの金玉を持ってこいってね、持ってきてください。もっと今こう彩り豊かに自然があるでしょね。これ色即是空なんですよ。彩りなんてのどこにもないんです。そうすると初めてこう自分の自由の分っていうのがあります。自分の取り柄っていうのが何にもなくなるもんで、初めて自由の分があるんです。だから参禅はね、取り柄のなくなるまでやってください。取り柄がなくなるって言うとね、俺はもう寂しく辛い、どうもならん、これは何だって俺はこの世に生まれて、人に褒められたこともありゃ怒られたこともある、そいつ全部なくすんかいってね、はい、全部なくすんです。これは、色は 空に異ならずの入門編です。長くなってようやくもとっこなんです。無限に未絶身に無色症候未速報、これを持ってのゆえにビッグバンの以前からちゃんと自分があったの気がつくんですね。腹不上不増不減で空中無色無重層行式っていうのが手に入ります。仏法ってのは本当にまあなんて身も蓋もないろくでもねえもんだっていうことなんですが、仕方がない、これが真実なんです。ちった色をつけろったってね、そういうわけにはいかん。でもね、色即是空、空即是色になり終わってね、例えば絵を描いてごらんなさい。摂取の絵になります。またね、日本の絵描きの中でまあそらソータスとかね、いろいろいますけどね、やっぱり摂取が一番なんですよ。あれは評論家なんか全然バカなこと言ってるけど、世界中の絵が束になっていかかったって摂取の足元にも及ばんのです。それは技術もあるんですがね、素晴らしいもんなんですけど、詩を書いてごらんなさい、書を書いてごらんなさい。本当にこう誰どうこう言わずとも、第一人者って言われ第一人者通り抜けてね、永遠にこうあるものです。なぜかってこれが本来のありようであり、そこに自分というものも、雪やお釈迦様や道元禅師やね、だるまさんと同じようにこう行き合うことができるっていうのです。現実世界異物性坊主組合のどうしようもない、世間立ってなどうしようもない。だけどね、文句言う筋合いないです。世の中に蔑まれないがしろにされるのは、前世に多いからの自分の悪因悪果をね、それによって洗い拭わされているんですよって指導不乱禅師が言って、そう思いなさいって。確かにこれ正当性なんかを主張するとね、全くどうもこうもあれはいても立ってもいられないっていうのが、世間一般の孤軍奮闘なんですけどね、こっちはそういうふうにこれが正当だから、だから俺はっていうことがないんです。これが不防未生前のビッグバン以前の消息なんです。まあことは全く単純です。やってよ損はないんです。中途半端なら降りた方がいいです、やめた方がいいです。バカったいうるさったいな仏教学者、悟り崩れね、坊主とも作ったらなおさら世の中うるさくなるばっかりです。やるんなら本当にやってください。まあそういうことです。どうぞ。